どうであれ、どれだけ多くの日本中の人たちがこの1年の元旦において災害を求め、神を拝みに出ていくことでありましょうか。私たちはこの教会に集まってまいりまして、ささやかな礼拝を行っているような感じがいたしますけれども、しかし私たちが告白している信仰は、我は天地の作り主になる神を信ずという、なんという大きな告白をしていることかと思います。私たちの日本の国は進化の一辺倒と申しますか、多くの若い人たちは、まあ波がありますけども、ほとんど無宗教であります、ね、しかしまた一面、私たちはとても敬虔な宗教心の厚い人々のようにこう見えるわけであります。何でもかんでも偉大な人物、学者も政治家も武将も神として祀られるお国柄であります。こんな宗教心の厚い国はないわけであります。猛威風自然も、高い山も深い森も、狼も狐も、何でもかんでもですね、神として祀られるこの精神風土に私たちの国はあるわけであります。八百万の神々と言われます。イワシの頭も新人からということでありまして、新人をするという、拝むということ、そのこと自体が尊いものだと言われております。そして自然界のありとあらゆるものが神々として祀られるような文化が今日も脈々と生きているわけであります、ね、しかし八百万の神々が祀られている反面、日本人の多くはとても一般的には無宗教に生きているわけであります。いや、無宗教といえば通過儀礼というものを尊びながら祖先崇拝の中で生きているのが日本の宗教だとも言われます、まあ、いろんなふうに言われるわけであります。通過儀礼というのはご承知のように、社会の中に生きる全ての人間が社会習慣として人生の節目節目で経験しなきゃならないところの儀礼だと、尊ばなきゃならない儀式だと言われます。誕生、入学、卒業、成人、結婚、出産、葬儀、供養、日本ではそれらの人間の通過儀礼をそれぞれの宗教によって執り行うということになっているわけですね。生まれた時はお宮参りであります。毎年初詣は欠かせません。ところが子供が学校受験する時では、都会では多くの人がミッションスクールに送りたいと思っているそうでありますが、ミッションスクールは毎日礼拝があるんですよ。私たちは週1回の礼拝で夫婦ですけども、ミッションスクールは毎日、私もミッションスクールにこの壊れて、その3年生の300人くらいの、500人でしたか、チャペルでお話したことがありますが、気の毒だなと思いまして、無理やり出されてですね、誰も聞いてませんでしたけど、そういうところにね、親知ってか知らないか分かりませんけども、送るわけでありますね。結婚式はキリスト教が今のところですね、盛んであります。お葬式はお寺でやります。これが通過儀礼でありますね。日本人は、まあ、どういう感覚か分かりませんけども、いくつもの宗派と接して一生を通過儀礼の中で一生を過ごしていくという、まあ、これが日本人であると言われます。だけども私たち日本人はもともと極めて原始的なご利益のために神々を祀っているわけであります。彼が安全効果機関、縁結び、大量豊作、現世の豊かさと結びつけて神々を信じてきた、それが日本人ですね。すると役に立ちそうな神々であれば、ご利益があると言われば何でも味方になってほしいわけでありまして、そんなことから神社はさまざまなご利益を次々増やして、ご利益を絶えます、看板に書いてありますよ。そういう私も世界の方をお寺に任せてきたということです。そんな日本に近代科学が入ってまいりました。あたかも現世のことが科学で証明できるように言われました。進化論科学で地球や宇宙を解明して考えることができますと言います。心理学で人間の行動パターンをあたかも全ての性格や人格を考えることができるかのごとくに分析いたします。大脳生理学というもので人間の感情を全て説明ができる、脳の働きの解明と分析で人間の心を全て理解でき説明ができるんだといった人がいますね。 こういう考えの方結構いますよ。でも私たちはそういうお医者さんやカウンセラーにそんなに行きたいと思わないんですけどね。もはや神と世界を、神と人間を結びつける理由はなくなってしまっている。ですから現世のご利益のためにだけ、心の支えだけ神を祭り信じればよい。あとはすべて科学と学問でこの世界を取り仕切っていく、そのような漫然とした精神風土の中で多くの人たちは生きているんじゃないかと思います。もちろんそうでない人もたくさんいます。だけども大多数の人たちがそういう流れの中に生きているんじゃないかということを感じてしまうんですね。ですから申し上げたいことは、クリスチャンが、教会が、我は天使の救い主である神を信ずと告白するときに、それはこの日本における福音の第一声になると、私のことのある人も言ったことです。私たちが、我は天使の救い主である神を信ずと私たちが本当に告白するときに、それはこの日本においては福音の第一声だと、本当にそう思いました。とりわけ聖書の最初の言葉は、日本人にとっては最も衝撃的です。私はある時期ですね、初めて教会に来られた方にですね、旧約聖書難しいのでね、新約聖書のイエス様のところから入りましょうかと言ってですね、またやちょっと系図が出てきますからちょっと避けまして、じゃあヨハネから行きましょうかと、ヨハネ一番難しいんですね、実は。まあそのようにね、思っておりましたけども、そうじゃなくて、創世記の最初から読みましょうかと今は申し上げます。はじめに神は天と地を創造された。衝撃的な言葉だと、ある人にとっては。皆さんもよくよくお承知ありますが、同志社を作りました新島城、八重の桜でちょっと有名になりまして、なかなか見れないんですけども、本当にここどうなってるかなと思いますときに、あの NHK でさえも聖書の御言葉を持ってきて、その信仰を表現して、すごいなと思いましたですね。新島町はこの聖書の冒頭のこの言葉を読んで、創世記書の一節を読んで、本当にびっくり仰天してしまったということが言われてますね。当時まだ日本語の聖書がなくて、彼が手にしたのは中国の漢語の聖書です。漢字ばっかりの聖書ですね。彼は武士の子でありまして、漢文の素読を訓練されてましたが、読めたんですね。そして最初に、はじめに神が天と地を創造されたという、このくだりを読んだとき、後が読めなくなってしまった。これは彼って衝撃的な言葉だ。これを私たちが、日本人が拝んできた神とは全く違うことを言ってる。賢い人ですから。もしにわかにそんなことを信じることができませんけど、もしそのような神様がこの世界のうちにいらっしゃるならば、これは大変なことだ。彼は鎖国の中で、日本の鎖国の時代に松島編北海道に行きましてですね、外国船を待っていたわけでありますが、これを見てびっくり仰天して、西洋の技術を学ぶために彼は日本を脱出しようと思いましたけども、本当に神様がいらっしゃるかどうか、それを見極めるために彼はアメリカに渡っていた。衝撃的なことだ。最後に終わりたいと思いますが、この告白は人生の夜明けをもたらすという、そんな言葉ではないかと思うんですね。1968年といえば、今から46年も前になりますが、私まだ若かったと言いますか、高校3年生ぐらいだったんですね。アポロ8号というのがね、サタン V 型ロケットでこう打ち上げられて、初めて月の軌道を回ったという話です。で、次の1969年にあの月面着陸したアポロ11号が打ち上げられ その前の年、前の年は月まで行きましてですね、着陸しないで周囲を回ったという話なんですね。